ヨハネの手紙の、父とした歩みを、今しておりまして、いつ終わるのやらという感じがありますけれども、大切なことを一つ一つ確認したいと願っております。まあ、今日は、心痛い箇所でもありますけれども、教会を混乱させる、キリストに反対する人たちが入り込んでいました。その状況の中で使徒ヨハネは教会が慰められまた励まされるためにこの手紙を書き送りました。ですからこの反キリストのことについて詳しく書く必要がありました。ここで言われていることは、反キリストが来ることはあらかじめ告げられていたということ、そして終わりの時であることの証拠だということが18節に書いてあり、また、なぜ出て行ったのかというと、最初から仲間ではなかった、妨害するために入り込んでいたに過ぎなかったのだから、行き詰まって出て行っただけだから、くよくよしてはいけないということ。そして、キリストを信じたあなた方は、真理を知っています。真理は決して偽りから出てきていません。だから、確信を保っていてくださいということです。この状況は今も形を変えて起こっています。私たちは信仰を持つ、真理を知っているということ自体を怪しむ時代に住まれています。それぞれが信じていることが正しいので、それに、干渉してはいけない。すべての人に正しい真理だと言えるものは存在しないのだから、という人それぞれであることが強調される時代です。もちろんそれぞれ個性はあっていいんです。でも、信じていれば大丈夫、ずっとそれで大丈夫、そして信じていれば決してがっかりには終わらない、そういうものがあるんだ、そしてそれは一つだということを私たちは揺るがされないで、謙遜に証ししていきたいのです。意見が合わないから、暴力を振るったり、相手を、損なったりということが、横行している時代です。そうではないことも覚えましょう。では、21節を、拝読して、改めて拝読してお祈りいたします。ヨハネの手紙第1、2章21節。私がこのように書いてきたのは、あなた方が真理を知らないからではなく、真理を知っているからです。また、偽りはすべて真理から出ていないからです。天の父様、どうかあなたが明確に聖書に書き送っていること、そのことを私たちがしっかりと信じて、平安のうちに歩み、また平和を築くことができるように、どうか御言葉への理解と信頼を深めてください。特にまだ信じようか迷っている方おられましたならば、あなたが明らかにし、信じるように導いてください。 イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ではでは、この手紙でいよいよ、教会が、脅かされていた問題について、取り組んでいきます。教会を脅かしていました偽物の教えと本物の教えがどう違うのかをこの箇所で明確に告げています。私たちも自分たちが信じているものが何なのか、また本当であるか、そのことを改めて確かめていきましょう。18節で言われている第一の言葉、反キリストが現れていることは終わりの時代の印だということです。イエス様が、十字架と復活の救いを成し遂げて、それから、数十年も経っていた頃、イエス様と歩んでいた時には、まだ、若者だったヨハネがすでに長老となっており、他の人たちは生涯を殉教あるいは老衰によって、あるいは病によって命を閉じようとしているような時代でした。その頃、反キリスト、そのことはこの手紙の後ろの方にも、明確に記されていますけれども、キリストが神の子であることを、否定する、聖書の言っている通りではないという人たちが、教会に入ってきたという状況がありました。今児童説教でも話したことをですね、それは違うと、常識外れのことだからありえないという人たちが入ってきて、そして教会の教え、聖書の教えを否定してクリスチャンたちをがっかりさせていた、混乱させていたという状況がありました。それはしかし終わりの時代の印だと、いよいよ、キリストの救い、本物の救いが現れてきたら、それに反対するもの、対抗するものが、現れてきた、それは本物が現れた証拠だというのです。確かにそうですね、本物が現れてなかったらですね、まあ、それぞれこれかなあれかなということを互いに言い合っていて、それで済んでいたんですけども、これしかない、この方しか救いはないと言われたら、これまでの人たちは、面白くありませんね。ですからそれは違うという人たちが現れてきたんです。イエス様は終わりの時のことを予言されてきた一つに、私の名を言う者が、また偽りの教えを言う者がこれから現れてくると告げました。まあ、聖書で終わりの時というのはですね、大変長い時間の広がりを表しています。私たちが終わりの時というとですね、キリストが再び来られる時を指すことが多いんですけども、世界全体の歴史からするならば、終わりの時というのはイエス・キリストが来られた時からなんです。それ以前の時代は旧約聖書の時代、キリストが現れる準備をずっと続けていることが 終わりの前の時代、準備の時代なんです。聖書で言いますと、新約聖書が終わりの時代、旧約聖書が前の時代、そう区別する中での終わりの時代なんです。さて、ですからキリストが現れて神様の国が完成していく時代が終わりの時代だということを、確かめた上で、どんなことが起こるかイエス様が、予言されたことを、列挙していきましょう。まず困難な時代が来ます。また天変地異が起こります。そして、キリストに反対する働きがどんどん露骨になっていきます。そうなった上でキリストは再び来られます。そして、反対勢力は、一束になって、抵抗し、この働きを、滅ぼそうとしますけど、神様は裁いて、キリストが、地上で、治める時が、千年と予言されていますが、その上で最後の裁きが行われて天国が完成しますというのが、新約聖書に書いている、段階なんですけども、今は、その終わりの時代の初期といっても2000年経っていますけれども、反キリストが現れて今もなお働いているという時代です。その間にキリストの救いが全世界に述べ伝えられて次の段階に入っていきます。イエス様はこう言われました。マタイの福音書24章5節、新約聖書50ページですけども、こうキリストは予言しています。マタイ24章5節、私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わしますとあります。偽物のキリストが教えでもまた人物でも現れていくのです。ヨハネの手紙に戻っていただけますか。2章の22節、次週見ていき、次週はイースター近づいたので、まだ、まだですね、多分22章22節はですね、来週見ていくと思います。22節をお読みします。偽り者とはイエスがキリストであることを否定するものでなくて誰でしょう。御父と御子を否定するもの、それが反キリストですと。天の父とキリストとの関係、それは親子ですね。神の親子ですね。それを違うという人たちが反キリストなのです。ですから、先ほど児童説教で話したことは違うという人たちが反キリストなのです。ただ、一人の神様に三つの人格がある、そんなことはありえない。また、霊である神が汚れた肉体を取って人間になることなどありえない。また、神様が十字架の死刑にかかって死ぬことなどありえない。神は不死であるはずだと。そして、蘇りを認めることは、死んだことが本当だと認めるのですから、これもありえない。そう、人の常識をかざして否定するのが、聖書の教えを否定する、キリストを教えを否定する反キリストです。 それは今も多く働いています。でも困難ではありますけども、それを経てこそ救いが完成しますので、慌てず失望せず期待して歩みましょう。次に覚えたい言葉、反対して出ていく人たちはもともと仲間ではなかったので、がっかりしないでくださいということでした。イエス様はつまずきを与えるこの世は災いです、つまずきが起こるのは避けられませんが、つまずきをもたらすものは幸いです、あ、すいません失礼しました、災いです、失礼しました、つまずきをもたらすものは災いです。避けられないけど、その人たちは災いですと告げられています。このことはきちんと誠実に信仰を歩み、また伝えていてても、それを途中でがっかりして挫折してしまう人がいるのは仕方ないです。でもそのような仕方ないところでなく、わざとまた分かっていながら人々の信仰の邪魔をする人は災いですと言っているのです。そして試練によって一時離れてしまうこと、それは避けられないことでもあります。弟子たちも短期間ですけども、イエス様が十字架に向かうために捕らえられた時に逃げ出してしまいました。まあ、できればイエス様を信じた後ずっと順風満帆に成長していって天国に行ければ幸いなんですけども、そういう人は少数派ではないかと思います。ブランクがあって教会に来れなくなったりですね、信仰が形だけになってしまったり、時には騙されて、またあまりに激しい試練のために教会に来れなくなってしまうという方も現実にいらっしゃいます。しかし神様がその人を守っていらっしゃるので、最終的にイエス様を信じた人は失望せずに神の御国、天の御国に入れられます。神様が保証してくださるからです。そのブランクの期間がですね、放蕩の期間が長いか短いかはいろいろです。今の際に立ち返る方、そのことを私たちが見ることができないこともあるでしょう。でも随分寄り道したけども帰ってきて嬉しいということもあるでしょう。私たちはその点を委ねていきましょう。信じた人は決して見捨てられないということ。しかし仲間のふりをして教会の邪魔をしようと入ってきた人は別です。印が現れて長くとどまれなくなって出ていきます。その人たちだけだったらいいんですけども、偽りの教えに引きずられて救われているのに勘違いをして一時出て行ってしまう人も巻き込んで出ていくことが起こります。そういうことがないようにと願っています。で、反キリストの教えというのは、信じてしていない人たち、聖書の奇跡を認めない、神様を知らない、方たちの常識に合わせて聖書の教えを曲げていますから、 実のところを信じてないんです。クリスチャンだと言ってもですね、聖書が神の言葉だということは同意するかと思いますけども、イエス様が神であり、人となって来られた、そしてこの神である方が身代わりに死なれた、そしてよみがえった、そしてこの方の他に救いはないということについては違うと言われます。イエス様は立派な預言者だったという捉え方をする人がいますし、キリストの復活は心の中によみがえったんだと、実際よみがえったんではないという人もいらっしゃり、またイエス様はもともと人間だった、神様が宿っただけで十字架に、で死ぬ、その人が死んだ時に出て行っただけだというふうに言う人たちもいます。また神様みたいだったけど神様じゃなかったという人たちもいます。でもそれだとイエス・キリストを信じたことになりませんので、救いの恵みが生きて働いてないんですね。成長することができません。そうすると長く一緒に暮らしていると、この人救われてるんだけど救いの成長が見られないな、よく考えてみると聖書の教えと違うなということが分かってくると、だんだん居心地がなくなって、もうこれは無理かということで出て行ってしまうんです。聖書の教えに従わない方たちが離れていくのは必要なことでもあります。ただ覚えていてください、私たち教会に行くときにですね、良い動機で来るとは限らないんです。子どもたちは教会に行きたいって言ってきたわけじゃないと思います。親に連れられて行きたくないなと思いながら来てるっていう時代があったと思います。今どうですか？行きたいと思って来てる？それとももう仕方ないなと思って来てるかって、お父さんお母さんの昔のことを聞いてみてください。行きたいと思って来てるんじゃなくて、友達と遊ぶために来てたとかですね、いろんな理由があったと思います。最初の動機はどうでもいいんです。無理やり連れられてきたとか、別の興味があって来たとかですね、私も最初はそうでした。友達に誘われただけでした。で、どうしようもなくなって、求めて信じたんです。14年もかかってしまいましたけども、ともかく教会に来て、自分は救いが必要だということが分かって、イエス様の十字架を信じて救われればそれでいいんです。終わりよければというわけじゃないんですけど、もうそれ堂々としててくださいね。最初の動機がどうであれ、そして来れなくなった方がいらっしゃったら、やはり、改めてキリストが必要だと、気がついた時に改めて堂々と求道したり求めたり、また教会に来たりしてくださいね。そして、去っていく時にもう無理やり引き止めるのも、そうしなさいと神様導かれたらいいんですけども、無理やりに引き止めようとして、残念だったというふうにがっかりしないでください。聖書に書いてあります。福音書に、悲しんで去っていってしまった人をイエス様は追いかけなかったんです。 その人がそう判断したら神様に任せて祈っていましょう。まあ、これらいろんなケースがありますけれども、キリストを否定して教会を出ていく人はもともと仲間でなかったので、そのことでがっかりしないでくださいと聖書は教えています。そして最後の点、20節と21節にある言葉は、信じた人は聖霊なる神様が宿っているので真理を知っています、持っていますという確信を持つことです。もう一度ヨハネの手紙第一の2章20節と22節を拝読いたします。あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、皆真理を知っています。神が、私がこのように書いてきたのは、あなた方が真理を知らないからではなく、真理を知っているからです。また、偽りはすべて真理から出ていないからです。真理から出ている、出ていないという言い方は、属しているという意味です。自分の出身がどこかという意味ですね。真理、では真理とは何でしょうか。真理とは、ローマ書の10章11節にありますように、信頼して失望させられないものです。真理は真実と違います。同じ共通点は本当のことであること、いつまで誰にとっても本当のことであること、それに加えて、そしてこれのことを信頼する、その方を信頼するならば絶対最後にはがっかりしない、だからこそ信じるべきものです。命を懸けるべきものです。神様は真理です。キリストは真理です。イエス様、そして神様がはっきり宣言された通りです。まあ、人は私が真理ですというと、名前でそうつけられていたら別ですけれども、その意味ではなくて、本当に真理ですと言うとちょっと無理があります。すみません、ちょっと言葉が滑りましたけれども、そしてもう一つ真理といえるものは聖書、神様が書かせた、文章ですね。イエス様はこうおっしゃいました。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。そしてイエス様は、真理に属する者は皆私の声に聞き従いますと教えています。私たちが至る真理は、その点で、私たち真理でなくても真理である方を信じればいいんです。従えばいいのです。そしてイエス様は十字架と復活の救いを成し遂げて天に帰られました。そして真理の御霊を、聖霊を送られました。それは肉体に制限されることなく、すべての人が同時に神様の真理をすべて受けるためにです。真理がですね、ただ言葉だけだったらもういっぱいコピーして送ればいいんですけども、生きて働くものです。ですからちょっと今忙しいからでは困るんですね。でも御霊は肉体にも制限されず、時間にも制限されず、場所にも制限されず、イエス様を一人、各自が独り占めできるように広げてくださいました。 ですから、どこにいても24時間、どんな状況でも、どの国でもですね、神イエス様をそれぞれが持っているように導いてくださいます。ですからヨハネはこう言っていますね。あなた方には聖なる方からの注ぎの油、油は聖霊を象徴している言い方です。ですから言い換えれば、聖霊を受けているので皆真理を知っていますということです。あなた方はすでに神様を、キリストを十分知っています。だからこれは違う、あれは違うというような反キリストの教えに惑わされる必要は全然ないんですよ。本物を持って、本物を信じて、本物に従っていればいいんですから。あなた方のように信じ生きている人だったら一つになれるはずです。いつまでも共に歩めるはずです。でも そこからこの真理に属していない人たちは偽りです。正しい部分もいくつかあったとしても、聖書や神様と一つになっていないものは偽りですと告げているんです。本物ではありませんと。このことは信じようとしない人、また別のものを信じている方にとっては本当に嫌な言葉だと思います。ですから、いろいろあっていいということに対して、真理については違うと聖書が教えていますし、私たちは信じていますので、それを認めたくない方たちは反対されるでしょう。でも本物と偽物がはっきりして、本物を大切にしなければいけないというものは、社会にいっぱいあります。本物の奥さんと、偽物の奥さんと、偽物が本物に変わっていけます、いけないはずですよね。本物の法律と偽物の法律をごちゃごちゃにしちゃいけませんね。本物の食べ物と偽物の食べ物を、ごちゃごちゃにしてはいけませんよね。いろんな種類があっていいものと、いろいろあってはいけないものがあるというのです。私たちを救う真理は、神様がいっぱいあるからどれも選んでいいって言うならいいんですけど、唯一の神様が唯一の救いの道だ、唯一の真理だとおっしゃっているならば、私たちはそれを違うと言ってはいけないんです。その結果は一致できない。そして失望するという結果に終わります。私たちは聖書がこうはっきり言っていることを受け止めましょう。そして信じて歩みましょう。そしてその上で、神様があなたに任せます、人それぞれということについては寛容でありたいんです。聖書の教えを 伝えることが私たちの明かする道です。物で釣ったり、圧力をかけたりしてはいけません。イエス様は愛と自己犠牲で真理を示されました。恵みによってです。私たちも恵みによって証ししていきましょう。子供たちがイエス様を信じることができるように、家族がイエス様を信じることができるように、全世界でイエス様を信じることができるように、聖書の教えていることと聖書の命じていることを信仰によって成していきましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの御名が崇められますように、どうかあなたのお言葉に、そして神様、そしてイエス・キリスト聖霊に信頼して私たちが歩むものとしてください。